Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月18日になりました、
はい、
お便りをいただいています。
はい、
破れ傘さん、いつもありがとうござい
ます
。5月はツツジ、山帽子、白爪草などいろんな花が賑やかに咲くのがいかにも初夏らしくて好きです。
はい、
半径500とお花といえば、かつて真子さんが言うてはった、私は道道に咲くベゴニアの花の蜜を吸うのが好きっていうのがすごく印象に残っています。
はい、はい、
きっと真子さんはお花に関しても随分お詳しいのだろうと思っています。
はい、はい、
真子さんはお家にはどんなお花を咲かせてはりますか。
はい、
ぜひ教えてほしいです。
はい、あの食べた話を覚えてはりますね。
食べた、
ベゴニア食べれるんですよ。
食べるっていうか蜜を吸うでしょ。
あの蜜を吸うのもありますよ、ベゴニアは食べそのまま食べれます。
食べてたの。
はい、食べれた。
でも今帰り道に
今はそんなことしませんよ。
びっくりする今してたら、
それで小学校の頃ね、で今はあの花はね、もうちゃんと手入れをしないといけないなと思ってるんですけど、もう何が咲いてるのか分からなくなってる、あのアメリカ花水木っていう花が咲いていて、あのもうなんか5年ほど何にも剪定してないんですね。だからその傘の下にいる感じで、花が上で見えなくなってて、もうあのもう木陰みたいになってしまって、あの残念です。
もっと
綺麗に花が、
なるほどね、
見たい。
ほったらかしすぎてめでてないという。
そうなんです、
咲いてはおるよと。
咲いてはいます、美しくいっぱい。だから追って、花びらが追って、あ、上に咲いてるっていうのを確認するっていう感じなんです。
感じな家の、
はい、もうだからちょっとちゃんとします。
アメリカ花水木、
アメリカ花水木、
ね、
綺麗です。はい、
いや、あれですよね、オフィス、お花の多いオフィス。
そうです、そうです、そうです、
ね、は
い、
ですもんね。
そうなんです。
いや、おっしゃってる通りなんです。お花がすごく好きなんだろうなと思いますね、しかしまあ忙しすぎるんじゃないか。
そうですか。いや、でも剪定はしてもらいます
自分じゃなくて
ね、
一人頼む、
誰かに頼みます、はい、プロに、
はい、そんな花好きの炎上さん、
はい、
何をされてる方かというと、編集長さんでございまして、
はい、
この番組サウンド版半径 500m というんですが、
はい、
半径 500m というのはフリーマガジンのタイトルで、炎上さんはそのフリーマガジンの編集長さんです、は
い、そうです。
これどんなフリーマガジンでしょう。
はい、これはあの京都に本当にたくさんあるバス停から一つ選びまして、それを中心に半径500を回って、この方は本当にすごい変わってて面白いなとか、魅力的やなとかいう方を見つけて、で取材をしていろんなことを聞き出してる、そんな本ですね。
なるほど、
はい、
これがもうね本当に一生懸命回らはるんです、
そうです。
一つのバス停ね、完全にそこにフォーカスして、半径 500m で、くまなく歩いて、そして面白い人を必ず見つけてく
る。そうですよ、
そういうフリーマガジンがね、もうかれこれ10年以上、
はい、
でまあ、 あの6年弱前にね、これもしかしたら編集長のこぼれ話ラジオでしてもらうの面白いんじゃないかと言って始まったのが、サウンド版半径 500m でございま す。始まってみたら、炎上さんがですね、もう一つおっちゃんとおばちゃんという非常に面白いフリーマガジンを出しておられました、
はい、
これどういうフリーマガジン。
これはね、あのみんなおっちゃんとおばちゃんという年齢にいつかはなるんですけど、まあ、そんな時に仕事が本当に面白い、まあ、充実してるっていう方結構私出会うんですけど、でそういう方に、まあ、どうやってそうなれてんのか、なったのか、みたいなことをお聞きして、まあ、これからその人生で仕事を決めていくっていうような若い方を中心に、はい、参考にしてもらって、選択肢を一個でも増やしてほしいなと。いろんな考え方があって、いろんな幸せがあって、でいろんな稼ぎ方があって、いろいろあるんですよね。もう私こんだけ長いことこうやって仕事してても、こんな面白い仕事あるんやとかいうのに出会うんですよ、まあ、そういうのを知ってもらうとものすごい視野が広がると思うんです。
そうやな、
はい、で、まあ、企業さんもそれにこう賛同してくださって、そういうことを一緒にコンテンツで伝えてるっていうような、
まあ、
そうい
うです。まあ、だから本当にリアルタイムに変わっていく働き方みたいなことも伝えてるし、
はい、
逆にこうずっとあったけどあんまりみんな知らなかった仕事のやり方みたいなことも伝えてるし、みたいなことでね、 いろいろこう発見のある若い人たちにとっては夢が広がる、そういうフリーマガジンですけれども、はい、そのフリーマガジンをきっかけに、まあ、企業同士の中でも出会いがあったり、うん、学生さんと企業が出会ったりということが起こっているというわけで、はい、これもこぼれ話聞きましょうよと。で、最近ではこぼれ話だけじゃなくて、うん、リアルに来ていただいてお話も聞くということになったりしています、はい、というわけで2つのフリーマガジンが柱となってですね、このラジオ番組できております、はい、そのフリーマガジン読みたいなという方おられると思うんですけれども、ご心配なくプレゼントをしております、はい、メールを送っていただいてプレゼント希望と書いていただくと当たる可能性があるということになっています。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、現在プレゼントのフリーマガジンには私たちのサインがついています、はい、もちろんプレゼント希望じゃない方もお便りください、はい、心からお待ちしております。プレゼント希望の方は住所と名前間違わずに書いてください。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、京漬物森。
福井の安全電話オーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、先ほど紹介しました半径 500m というフリーマガジン、毎回毎回一つのバス停を中心に半径 500m 熱のこもった記事、これからそのバックナンバーの中から編集長に一つ紹介していただくんですけれどもね、うんうん、まあその記事っていうのはどこかのバス停がきっかけになっているので、はい、聞いてる皆さんにはバス停をお教えせずに最後にバス停をお教えするということでね、
う
ん、バス停当てクイズというのが名物になっております。
そうです。
しかし編集長の方からですね、うん、最近ではバス停当てクイズだけじゃなくて、うん、お店の名前の時だってあるっていうのはどうみたいな提案をいただきまして、うんうん、しかしなかなかですね、うん、バス停ばっかりになっているということでございます、うんうん、今日はどんなクイズを。
今日はね、
はい、
バス停とお店と両方クイズにいたします、うん、両方でいきましょう。
来たね、
はい、
新しいパターン、
新しいパターン、
どっちかと思うなよと。
両方です。
どっちもやぞと。わかりました、
はい。まずバス停はね、まあ、3文字なんですね。
3文字、
はい、何々町って言ってね、
3漢字3つね、
漢字3つ、うん、で何々町っていう町、最後何々町っていうバス停なんですけど、はい、うん、その何々っていうのが2つの漢字の最初は上下左右のどれかが入ってます、
うん、
上下左右のどれかが、うん、でもう一個のところは色、
は
あ、はい、 だから例えば右紫町とかね、そういうことです。わかります、なんとなく。
多分右はないな。
いやいやいやいや、わからないですよ。
紫もないです。
そんなんずるい。
右と紫は消えたね。
そんなんずるいな。
何が？
そんなこと言うんだったらもうね、ヒントは出さんとこかな。
なんでや
ね。ね、そこの、うん、そこのコーヒー屋さんなんですけど、うん、なんとかコーヒーなんですけど、そのなんとかっていうところは、
うん、なんとかコーヒー。これ二つ目のクイズね、
うん。はい。なんとかっていうところは、うん、ね、動物が関わるエンターテインメントのことのコーヒー。うん、もうこれ以上は言いません、
はいはい、動物が関わるエンターテインメントのこと、
はい、
なんとかコーヒー、
はい、
まあ、ボリジョイコーヒーとかそういうことやな。
あ、そういうこと、そういうこと、うん、そういうこと、そういうこと、うん、
ちゃうねやろな、
全然違うけど、それはまあ置いときます。
置いとくの、
はい、どういうことで、うん、はい、いきます、
うん、
そこのコーヒー屋さんなんですけど、
はいはい、
まあ、コーヒーをね、うん、焙煎して、まあ、売ってはるというとこで、中で飲めるわけではないんですよ、うん、コーヒー豆屋さん。
ああ、そうなんや、豆屋さんね、
豆屋さんなんです、うん、まあ、店主は渡辺さんっていうんですけどね、はい、なんか商店街がすぐ近所にあるので、
おっと、
はい、うん、その商店街の中の一角角地でやってはるんですよ、
はい、
ですごいね、まあ、町屋をね、100年の町屋を改装して、
うん、
すごくこう入りやすい感じになってるんですね。で、原田さん、コーヒー豆ってまあ言ったら豆やから、もともとね、
はい、
だから農作物じゃないですか、
はい、
で、だから農作物っていう感じでなんかコーヒーって捉えてないでしょ、なんとなくね、ね、うん、もうコーヒーなんかもう焙煎してなんか立てて飲むので、
はいはい、
うん、で、っていうことはこの人はどういうふうに考えてるかというと、商店街やし、まあ、お肉屋さんもあって、魚屋さんもあって、八百屋さんもあって、コーヒー屋さんもあるっていうふうに見てほしいんですって。なんかこういろいろ農作物も食材の一つで、お肉とか魚と並ぶ、
うん、
八百屋さんと同じ、うんうん、そんな感覚でコーヒー屋さんを見てほしいんです、
うん、
お豆腐屋さん、うん、コーヒー屋さん、
ね、なるほど、
魚屋さん、うん、コーヒー屋さん、うん、みたいな感じですよ、
はい、
なんかちょっと違うイメージを持ってしまうでしょ、なんとなくコーヒー豆売ってるとか言うと。
まあそうや
ね、
うん、なんやろ、一つは、
うん、
やっぱりコーヒー豆しか売ってないから、
うんうんうん、
専門店って思うんですよ。
あ、一つね。でもお肉もね、やっぱお肉屋さんじゃないですか。
そうやな、
うん、そうで、種類もいろいろあるけど、コーヒー豆だって種類いっぱいあるんですよ。そう、
ほんまや、
そうなんです。だからなんかね、商店街にあるっていうことのそういうイメージもものすごい考えて商店街に置いてはるんですよ、自分の店を。なるほど。で、そこに自分の娘さんとか息子さんとか、うん、小学校行って帰ってきたりして、はいはい、ただいまって帰ってくるんですよ、はいはいはい、お魚屋さんの娘さん息子さんもただいまって帰ってくるでしょ、
はいはい、
お肉屋さんも、うん、そんな感覚でいたいんです。なんかわかります？
わかりますよ。
なんかこうちょっとこう違う感じのイメージじゃなくて、うんうんうんうん、もう同じ商店街に軒を並べる何々屋さん何々屋さんの一つにコーヒー豆屋さんっていうのがあって、
あると。
で、そういう感じのイメージでいくと、例えばそういう見方をすると、うん、農作物としてこれはどんな種類のもんでどんな鮮度なんやろうとか、
うん、
そういう見方をするじゃないですか。
その流れで見たら
野菜と一緒で、うん、
なるほどなるほど、
ね、なんかきゅうりはどこどこさんのなんか、
は
い
は
い、いつのや鮮度が、うん、そんな感じで見てほしい、コーヒーを。
そんな感じで見てほしいが。ちなみにこれは、うん、お店の名前のヒントは何にも含まれてないのね。
ここには何にもない
です。含まれてんのか。
ここには何にもない。
うん、
全然ない。
必死で探してるからさ。
そう。で、のれんがね、
うん、
すごい、ここの、まあ、店名にちょっと関係するようなイメージの、うん、のれんがかかってて。
どんなのれん？
ちょっとカラフルでね。
カラフルで。
派手な感じ。
派手な感じの。う
ん、で、そこの のれんは全部奥さんがね、
うん、
旦那さんがコーヒーの豆を焙煎したりしてる、はいはい、奥さんがそういうのを全部縫うてね、
は
いはい、作ってはるんです
よ。なるほど。
二人でそんな感じ、
うん、
で、二人ともサイクリングが好きで、
はいはい、
そこで友達になってっていうところから始まった二人なんですけど、
二、はいはい、
人でそういうこう軒を並べる商店街の中でのれんもそういう風にちゃんとくぐりやすく作って、
はいはい、
こうイメージを作ってはるんです。
なるほど。
それはまた面白くてね、もうなんか行った時に、まあ、ちょっと言いかけてしまいますけど、ここの社名になってる、うん、ね、屋号になってるお名前とその、いわゆるのれんがリンクしてて可愛いなと と思ったんです。
もうあかん、気になって、もう話が入ってけえへんから店の名前を聞こうかな。
さっき言いましょうか、あね、サーカスコーヒーって言うんです。
おおおい、ちょっと待ってくれ待ってくれ。どうしたんですか？サーカスコーヒー。
そう、サーカス
動物が、まあボリジョイコーヒーはもうほぼ正解じゃないですか。
もう今ねちょっとね、ほんまドキドキしたんですよ。なんでそんなん言うんやろうと思って、原田さん、なんなんボリジョイとか、サーカスっぽいやんと思って、うん、
サーカスやもん
ね。だからそれすごいドキドキしたけど必死で隠しました。
惜しかったな。そうか、うん、逆にヒントじゃなくなったな、俺のせいで。
そうですね、
あ近すぎて、そうす、サーカスはないと思っちゃった。
あー、なるほどね、
サーカスコーヒー、
サーカスコーヒーなんですよ、
うん、で、あ、本人もサーカスっぽいこのれになってん
じゃない。そう、なんかねすごくカラフルな、はいはい、カラフルな、素敵な感じになってるんですよ、はいはいはい、町屋のね、それがすごい素敵でいいんですよ、うん、
これ商店街の中で、うん、その焙煎も自分でされてるってことね。
もちろんもちろん自分でされてて、うん、なんかね地域によってね焙煎も実はあるんですって、地域差が。例えばね、東京はマイルドなんか多いんですって、
うんうん、
で大阪はちょっと苦い感じが多い、はいはいはい、だから京都は京都のなんかこう根ざす味っていうのがあるんですって言って、うん、これですって言ってあります。なんか私にはすごくすっきり飲みやすかったんで、
あ、
うん、そんな感じですね。
あれかな、ちょっとミルクと砂糖入れて合うみたいなことかな。そんなことないんかな、
どうなんでしょう。でも私はブラックでそのままいただいて すごく美味しい。
美味しいですか、
うん、美味しいですね。
サーカスコーヒー、うん、
日常に溶け込む専門店ですね。
日常に溶け込む専門店、
そうですそうです。
まあものすごい溶け込みたがってたもんね、説明が。
そうなんです。もう本当にそうなんです。もう八百屋さんとかお肉屋さんとかと一緒
に一緒に溶け込みたい、
うん、そうそう、専門的なんやけどなんかこう入りにくいとか、うん、毎日ふわっとお豆腐パッて買いに行くような感覚で買いに来てほしいっていう。
なるほどな、うん、いいやん。
そうなんですよ。
いいですよ。
いいです。
これは何町かを聞かなあかんのですけども、
はい、
その商店街はどこですか。
これはね大宮商店街。
大宮商店街の辺に上下左右、うん、そして色の名前の町名、
はいはいはい、
何でしょうか、
はい、下緑町。
下緑町、
はい、
ものすごいあれですね。
何ですか。
ヒントのままの町名ですね。
そうです。言ってたで
しょ、下緑町。
そうです。
なるほど、
はい、
わかりました。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス下緑町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、コーヒーなと思って探してみました、
はい、
オフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとシロップ。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。まあうん、お酒じゃなくてコーヒーやねんっていうね、そういうシーンを歌ってる感じがしましたね、うん、お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとシロップでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都。トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田ひろゆきの
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
久しぶりな感じですね。
うーん、
まあ月一の新曲発表だけね生でさせてもらってますけど、はいはいはい、今日は何か炎上さんが、
うん、そうなんです。私最近ちょっと聞き直してて、はあ、この曲好きって思ったのが。
そんなことある。
はい、 いいですか言っても。
大丈夫ですよ。
あの夢のないライオンってあったでしょ。
夢のないライオン、ありがとうございます。
なんか途中でね、はい、バイオリンの音とか聞こえてくるじゃないですか。
あれは強く咲く花というアルバムに、うんうん、入れたテイクは、うん、実はハラダイスで、うんうんうん、ライブを撮ってたんです、うんうん、録音してた。で1年後にアルバムを出す時に、はい、録音状態が良ければ、うんリミックスをして、うん、あの生音は何も差し替えないんですけど、うんうんうん、ちゃんとミックスをして入れたいなと思ってでエンジニアと相談したらあのライブ版がそのまま。
あれむちゃくちゃ綺麗でしたね音が。
いやもうね、うん、まあ京京のメンバーの人たちと一緒にやってるんだけど、うんうんうん、本当にあの贅沢でした。
うわぜひ聞いてみたいです。
ありがとうございます、はい、紹介してください。
はい、原田博之で夢のないライオン。
音のない草原で長くなる影を見つめてる。百獣の王だから誰も逆らわないまま幼少の頃を過ごした。長いも持たず生贄は途絶えず贅沢こと書かず競争は愚か努力の経験もなくて決められた道は気がつけば退屈なだけで耳鳴りだけを残しいつしか足も止まる。夢のないライオンは太陽に背を向け音のない草原で長くなる影を見つめ夢いずこ広がるは焦り戸惑いを隠しながら身動きも取れず孤独にの病と彼の絶望は似ている。焦りがあるのならまだ遅くはないよ。迷いがあることは
ずかしいことじゃない。眩しさの中で風の音を聞きながら、虚しさと向き合いギリギリで生きようよ。影は光に作られるものだから、振り向けばそこに必ず世界は広がる。夢のないライオンよ、太陽に聞くがいい。その広い草原で長くなる影を走らせて。
半径500メートル。
心も肌もすっぴん綺麗、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン。
ホーホーホーゲス。
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます、ホーゲス。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束でウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているのですが、
はい、
近頃ではですね、炎上さんが見つけてきた、もうリアルにこの人を紹介したいというおっちゃんとおばちゃんにも来ていただいておりまして、うん、今日もゲストの方が来ていただいております、はい、お名前よろしくお願いします。
スタイル共同という社団をやっております、プロデューサー柴田でございます。
柴田さん、ようこそ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
もう炎上進行、柴田さんを呼びたい、
なんでか、なんでか分かりません。
やっとちょっとこう夢が叶い、
原さん今日キャル柴田さんって言うのはねと思うね。あのコーナーさながらの説明
を、ね、
すみません、ありがとうございま す、
はい、私柴田さんと知り合ったのは、実は前職の京都交響楽団にお勤めの頃からですね。
はい、そうです。
まずかれこれだいぶ前に、
だいぶ前です、はい。何をされてる方かというのをまず、はい、
今はですね、うんうん、あの京都で、社団法人がありまして、
はい、
そこで、まあ、京都で作られる音楽イベントとか、うん、音楽公演とかみたいなものをたくさん作っていこうという社団でプロデュースしているというところでございますね。はい、
もう数々プロデュースはいろいろ手掛けられたんですよ、京京時代から、
うんう
ん、どんなこともいろいろされてました
か。いや、まあ本当に普通の、まあ、クラシックコンサートというのは、うんうん、まあありますけれども、うん、他でいうと、まあ、ロックポップスの方々とオーケストラとの共演って、うん、多分あの当時全然なかったんですよね、
うん
うんうん、でその時に、まだ昔の京都会館っていうのがあった頃に、初めて、多分今でもよく話出てくるんですけど、大黒摩季さんと一緒にやって、でそれが一番最初、まあオーケストラとロックの方がどう交わるのかみたいなこととかが結構話題になって、でそこから様々な方々とやって ってきたのが今よく世の中的にやってるオーケストラとロックポップスのミュージシャンとのコラボレーションみたいなになっていってるのかなっていうところですね。
ロックサイドの人からしたら、はい、夢のようなことよ。
あ、本当ですか、
うん、やっぱり経験したことない音に包まれて歌うわけやから、うん、
ただやっぱり全然違う感じやから最初の1個目っていうのはなんかいろいろ大変やったでしょ。
いやーやっぱりね所作が違うんで。
そうですね、う
ん、やっぱりロックポップスの皆さんと、うんうん、まあ、オーケストラは楽譜がありきでそれこそあのジャズでいう X タイムと言われるいわゆるアドリブで演奏してここの感想を埋めましょうみたいなこととかは絶対無理なんで、
うんうんうん、
だそういうことも含めてしっかりした形の中にある程度自由に、まあ、いわゆるロングトーンで流すボーカリストもいれば、うんうん、きっちりきっちりやっていく人もいれば普段は、まあ、いわゆる電気音楽でやってらっしゃる方々なので、うん、はい、そことどういうふうに交わらすのかっていうのは結構大変でしたけどね。
なぜそういうのやろうと思われたんですか。
いやあのね結局音楽なんですよ、うん、あの どれも、うん、別にあのクラシックっていうのがなんかこう、うん、高貴なイメージというかね、うん、なんかこう硬いようなイメージですけど、うん、でも実はやってるミュージシャンで、うん、年齢は幅広いですけど結局思ってることは一緒で音楽なんですよね。でそれでロックミュージシャンももちろん音楽ですし、うん、でそれぞれがなんか不思議な壁がそこにあって、
うん、
でその壁がこう取り除かれるんじゃないだろうかと前から思っていたの で、
うん、
でそれをまあ取り除こうとして第1回で大黒摩季さんでやらせてもらってその後ジュジュとか、
うん、
まあそのいわゆるちょっとオーケストラ大好きなミュージシャンとか、はい、とか本当にあの、まあ、ロック系でも考えてる加藤ミリアちゃんとやった時も、うん、結構まあまあ彼女の場合はどちらかというとね本当にもう打ち込みでやってきてるミュージシャンなので、うん、それをまあいわゆるちょっと生感とどう出せるのかとか、
うん、
でもみんなありがたいことに今まで出会ってきたロックミュージシャンの皆さんはみんなオーケストラをリスペクトしていただいてたんで。
なるほど。
だから出来上がった公演はすごく良かったですね。
柴田さんすごいのはこうやりたいと思うじゃないですか。プロデュースもする。でもやっぱオファーから始まるんですけどやっぱお金も集めてこないといけないじゃないですか、ね、いろんな。もうその苦労をね、私、もう知ってるんですよ。だから、うちもやりたいことに対して、お金をやっぱ集めてくるっていうことを、でもそれをすごいしっかりなさってて、やっぱそこがすごく私は共感してるし、で、そのど真ん中にいて、今度、このスタイル京都の方に移られたじゃないですか、
はいはい、
それは何かきっかけがあったんですか。
あの並行してねあの、うん、京都市ジュニアオーケストラっていう、うん、あの本当に若い子たちのオーケストラを、うん、まあ、あの京都市交響楽団のトレーナーになって、
はいはいはい、
音楽を作っていってる、うん、で彼らは、まあ、京都市立芸大の子であったりとか、うん、高校で一人でバイオリンを習ってる子たちとかがいっぱい集まってくるんですよね、うん、でそういう子たちが、例えばまあ大学4年生22歳ぐらいになった時に、うん、学校では学んでるけど次行くとこってないんですよね。なるほど。で、
すごいでしょ。
本当にそうでしょ。そうですね。うん、だからそれをね感じた時にやっぱり、我々にもまあセカンドオピニオンじゃないですけど、うん、次こういう風な世界があるんだよっていうことを提示できるようなものを作っていきたいなっていう風に思っていて、うん、
ありがたい話。
育成も含めてね。そういう人たちのすごいっしょ、う
ん、やっぱ音楽家なんでね、やっぱ音楽家が音楽で暮らしていけるというか、うん、やっていける場所フィールドを作りたかった っていうのが一番大きいですかね。
いやもうそれは本当にそれってこうなんていうかな町の文化の度合いというかね、
うん、
それを受け取る皿があるということって大きいことやから、
うん、私はこういう方に出会ったのは初めてだったんですね私は。だからもうすごいなと思って
まあ仕事にするっていうことやからね、そっから先っていうのはそれをやっぱり仕事にしてくれる人がいないとなかなか自分だけではねミュージシャンは難しい。
そうなんです。いつもなんかこう、ね、誰かがやってないことを挑戦したりとか、もうこういう人たちを育てていきたいとかみんなに知ってほしいとかいうのを常になんかグッて思って、ね、あの大変な中やられてる感じが。
スタイル京都っていうのはそういうその受け皿を作るのもそうだし、いわゆるイベントを組み立てていったりっていうことをずっとされてて、はい、基本的には京都が
メイン
現場なんですか。
はい、あの、まあ、オーケストラも今みたいにスタイル京都管弦楽団という名前を名乗らせてもらって、はい、そのいわゆるフェスティバルオーケーになっちゃうんです、はいはい、どうしてもあのずっと雇用しとくわけにはいかないので、その時その時でタイミングがあったメンバーをいっぱい集めて公演を作っていくっていう形と、あと、まあ京都でいうと、まあ、文化財とか神社仏閣とかみたいなところで、コンサートを作るっていうのをやっていて、まあ、メイドイン京都っていう、まあかね、なんかそういうなことかやっていきたいなというふうに思って、我々、まあ、私がもともといた財団を飛び出させてもらったっていう感じになりますかね。
すごいですね。
これ今この先で柴田さんが、はい、まあこれ狙ってんのよとか、はい、やりたいのよみたいなことありますか。うんうん、
今やっぱりやりたいのは、やっぱりこれロックポップスのミュージシャンと、ガッチで音、オーケストラ音楽を作りたいですね、もっとね。で実際は岸田茂さんで、あの今日プルリの岸田さんと、岸田さんともあのいろいろ話をしていく中で、岸田さんはすごいチャレンジをしてくれて、ロックポップスのミュージシャンがクルリの音楽でオケとコラボレーションするんじゃなくて、自分で公共曲を書いてやったんですよ。
それ聞きに行きました。
本当にそうなんですね。
素晴らしかった。
で、あの作品っていうのを、まあ、これからもまだ岸田さんとそういうふうな作品をいっぱい作っていこうという話もしている一方で、やっぱりそのオケでこんなことやりたい、例えば、まあ、いわゆる、ヒップホップ系の皆さんもそうだし、いわゆる DJ と言われる方々もそうですけど、そういう方々 と、リミックスするような形でオーケストラ音楽を作ったらどうなるのか、
なるほど、わ面白い、ね、
みたいなことを京都から生み出せたらすごいなっていうふうにも
思ってますね。本当に
嬉しいですね。
はい、
いやもうありがたいし、うん、まあそしてあれですね、おっしゃってる通り、誰がすごいって音楽の裾野の広さがすごいっていうね、ことは一個ありますね。本当に飲み込んでいけるというか、いやそれは共鳴しますね。気になってると思うんです、リスナーの方が、はい、そんな柴田さんのやってることに触れようと思って、近場では何かないのかと、
うん、
これどんな感じですか。
近いとこではね、はい、6月29日に京都劇場で、うん、スタイル京都流という、うん、オーケストラバンドの公演がありまして、はい、
オーケストラバンド、
うん、はいはい、もうオーケストラでバンド作っちゃおうっていう、なるほど、例えば、メンバー紹介とか普通、まあ、ロックバンドならありますよね、はい、でオーケストラって、パチパチパチと拍手の中で皆さん立ってお辞儀して、でまた消えていく、はい、また入ってくるみたいなことですけど、はいはい、このオーケストラバンドは、ボーカルがアンリーというシンガーソングライターなんですけど、はい、沖縄出身、はい、このシンガーソングライターが全員の名前を覚えてて、で彼女が例えば
オケの全員、
はい、ソロを吹いた、例えばいたら大声がソロを吹いたら、大声なんとかって紹介するような、
なるほどなるほど、バンド形式ね、なるほど、ね、
ライブ感がすごいですね。
そうなんです。で、まあ、彼女自身が沖縄の子ですので、でその沖縄音楽をちょっとモチーフにしつつ、京都のわらべ歌をモチーフにしているようなリミックスした新曲を、このスタイル京都流のオリジナル曲を作ったり、
なるほど、
しているっていう。で、まあ、もちろんミュージシャンは、京都で基本活躍していた若いミュージシャンたちと、うん、ちょっとベテランのミュージシャンたちとうまく混ざった、
混ざって、
うん、そうです、スタイル京都というバンドになってますね。
なるほどね。ちょっとだけ半径でね、取材に行ったんですけど、はいはい、もう言わはることがものすごい面白かったんです、オーケストラの方の。
あ、本当。
なんかね、お聞きするとやっぱ打楽器がノリに乗ると全然雰囲気変わるんですっていう話があったじゃないですか。一緒やんと思って、あのロックバンドと、はいはい、そういうことなんですよね。なるほど、すごい面白かったです。はい、
いや楽しみですね、うん、6月29日、はい、チケット求めるときは何と調べればいいですか。
はい、
このスタイル京都流で調べてもらったら、はい、多分 E プラスのホームページに行きますので、
なるほど、
そちらの方でご購入、もしくは劇場でも、京都劇場の方でも売っておりますので、ぜひぜひご購入いただければと。
京都劇場か E プラスでチケットを求めできるということでございます、はい、オーケストラバンド6月29日ということで土曜日ですね、
はい、
柴田さんがやっていることを垣間見れるということで、
はい、ぜひ皆さん行ってください。
行ってほしいと思います。柴田さんぜひまた来ていただきたい。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ面白いでしょ。
めちゃくちゃ面白かった。
いやいや、すごい熱い人なんです。
もうありがとうございます。今本をお聞き上げていただいて本当にありがとうございます。楽しませていただいてますので
、本当に最後もう一度お名前ください。
はい、社団法人スタイル京都のプロデューサーをやってます柴田智康でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、柴田さんの方からですね、
はいはい、
リクエストないですかって言ったら、うん、まあ、僕の今の仕事にアイデアをくれた一曲ですということで、うん、この曲を紹介してくださいました。
クイーンでボヘミアン・ラプソディ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
ロックでありクラシカルでありみたいなね、はい、うん、ことで、長い曲なので一部分かもしれませんけれども、
僕はクラシックや思ってますよ、
歌ったな、うん、推薦いただきました。お送りしたのはクイーンでボヘミアン・ラプソディでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
担当者で編集をやっております磯田と申します。
ようこそ、
ようこそお越しくださいました。
編集の方に来ていただいたんですけれども、ね、実は、うん、磯田さんが編集された書籍でですね、はい、非常に興味深い書籍がございまして、
うん、はい、
遠條さんそれの紹介をちょっと、
はい、山崎直子らさんの未来の源氏物語、これ実は、はい、担当者さんの名古屋で、はい、ずっとね連載されたんですよね。
そうですね、
どれぐらいの期間連載されたんですか。
はい、1年間で月刊誌ですので12回という形で、はい、していただきました。
これね磯田さんが企画立案ですよね。
はい、一応そうなんですけれども、そのあたりは、はい、
なぜね、なぜ直子らさんになぜこの辺を、まあ、さず最初の、まあ、きっかけ、っていうのはどういうところだったんですか。
私たちは、まあ、茶道を中心とした日本文化を紹介する雑誌ですので、うんうん、でまあ、直子らさんが、うん、まあ、大学の卒業論文にこう源氏物語をテーマに選ばれるほど、こう源氏物語に対して思いがおありだということはまあ公言されていたので、直子らさんに源氏物語のテーマで何かをというような、こう割とふんわりとした状態でご依頼を投げかけたところ、まあこうやってこう現代の価値観で源氏物語を読んだらどうなるかという、直子らさんがご自分がお書きになるのなら、これだというこう鋭い玉がこう返ってきましたもので、はい、それで行かせてくださいという、もうそのあたりはもうご本人からお聞きいただいた方がいいんだと思うんですけれども、
ね、
はい、
すごいですよね。
すごい、まあ、この本がですね、うん、非常に注目を浴びて、
はい、
東京の文化村で、
うん、
1年間に1冊選ぶという、
そうですね、はい、
なんていう賞ですかね、
文化村のドゥマゴ文学賞という賞でございまして、選考委員が毎年1人、
うん、
直子らさんが王を選んでいただいたのは、歌人の俵万智さんということなんですけれども、古典をなぜ読むのかという古くからある問いに対して、これほど明快で深い、それでいて新しい答えに私は出会ったことがないという選評をいただきまして、受賞させていただいたという形。
これもう本当に僕も読ませてもらったんですけど、その気持ち、その田原町さんが書いてる通りで、
はい、
ものすごい読みやすいし、
そう
こう読み手のハードルをバツン下げてね、
いや本当にそうだ、
楽しんでっていう感じの本ですね。
そうそうそ
う
そう、
めちゃくちゃ良かったんですけど、今皆さんリスナーの皆さんが若干気になったと思うんですけど、
はい、
そこから先は本人に聞いてください。
そうなんです、
磯田さんどうか。これもどういうことかと言いますとですね、
はい、
なんと、
うん、
この後、
はい、
直子らさんと電話で私たちつながることになっておりまして、
はい、めっちゃ嬉しい、
はい、
うん、
ということで、はい、よろしいですかね。
はい、ぜひご本人から。はい、
わかりました、はい。編集の方の思いもね、まだまだ聞きたいんですけれども、うん、ここからはご本人に聞けるということで、はい、ラジオならではでございますけれどもね、はい、この後なおこーらさんに出ていただきたいと思います。まずは磯田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではなおこーらさんにお電話ということで繋がってるらしいです、はい、もしもし。
もしもし、あっ、の山崎直子らと申します。よろしくお願いします。
はじめまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今もちょっと喋ってましたけれども、うん、本当に楽しんで、はい、僕なんか歴史なんか全然わからないのに、はい、はい、嬉しくなって読みました。
そうです、ね、ありがとうございます。読んでくださって嬉しいです。
もうなんかなんていうか、あ、こういう読み方をしたらこんな面白く読めるんやみたいな感じで、すごい引き込まれました。
あ、はい、嬉しいです。なんかその読書の一つの提案みたいなエッセイになれたらいいなと思ってたので、
はい、いや本当に、
ね、はい、
すごくパラパラでいいよって、
はい、パラパラで飛ばし読みでいいよっていう、
そうなんですよ、
の売りにしてるんですけど、
すごい優しいですね、はい、その辺もね、う
ん、びっくりしたんですけど、うん、飛ばし読みでいいと言われると全部読めるもんです
そうそうそう
そうですか、うん、そうですか。じゃあはい、これからも飛ばし読みでいいと言っていこうと思います
ね、なんか今の時代とリンクさせてなんか見ると、はい、こんなにも親しみ深く源氏物語読めるんだなって思いました。
あ、はい、そうですね。やっぱり読書って書いた人とか書いた時代だけじゃなくて、うん、読む側も大事だと思うんですよね。だから私が読むんだとか、うん、今の時代に読むんだっていうその部分を大事にしながら読むと、うん、
はい、
昔はこうだったけど今これからこうしようとか、そういう、うん、こうアイデアが湧いてきたりするので、
うん、
はい、今を意識しながら読むのも一つの読書のなんか良さが出るかなと思います。
なるほど。
その、はい、本の中でね、うん、自分研究者たちの中にいながら研究じゃなくて楽しんで読む自分っていうのを、うん、こう再発見されてる印象だったんですけど、うん、
あ、
その、はい、そういうのっていうのは学生時代からそういう読み方をしていくっていうことを心がけておられたんですか？
いえ、その私が大学生だった頃、もう20年以上前なんですけど、はい、その頃はその私、源氏物語をその卒論でもやったので、
はい、
そう大学でその勉強したり、そういう授業を届けてたりしたんですけど、やっぱりその時代だと、なんか、こう、いわゆる男性社会からの読み方とか、平安時代というものを勉強しようみたいな、まるで平安時代にいるかのように、こう読み解いていくっていうようなやり方がすごく多くって、
そうですね。
それなのに、そう、なんか差別的なこととか、
はい、
なんかこう、あまりにも女性に対してひどすぎることを、こう読んじゃうのはおかしいんじゃないかと思うことがあったりとかするんだけれども、はい、なんかその違和感ってものは研究ではちょっと解消、されなかったんですよね、その時代は。で、それがずっともやもやもやもやっていうのを抱えていて、
うん、
で、多分時代も変わってきて、
も
しかしたら今は大学の研究界隈ももしかしたらもっと進んでるのかもしれないし、また違うのかもしれないんですけど、それも時代が進んでいて、で、私もなんかもやもやをだんだん言葉にできるようになってきてっていう感じでした。
なるほどね。
はい。
でもなんか、その、もやもやを解き、こう、ほぐしていただきながらも、とはいえ、やっぱりこう、文学としてすごい好き、みたいなことをね、こう、伝えはるじゃないですか。そこもすごく、面白かったです。
で、最後は好きなんやなっていう、ね。
そうそう、大好きなんやっていうのが伝わってきて、ね。うん、
そうですね、うん。まあなんかそういう中って、例えば、こう、うん、今で言うルッキズムみたいな、なんかこう、容姿を誹謗中傷するような話とかも出てくるんですけど、うんうん、はい、ではこれはどうなんだと思うんですけど、なんか自分も、なんかなんか人を悪く言っちゃう気持ちとかにちょっと共感しちゃったり、こう、うっとりする気持ちが出てきちゃうんです
なるほどね、
で。自分の中の悪の心もついたりして、そうすると、あ、なんだろう、これからこういうこと注意しようと思えるから、
はい、
やっぱりこれは読んでいいものだっていうのは思うし、
なるほど、
はい、源氏物語の中で差別的なシーンはいっぱいあるんですけど、 読んだ方がいいっていうのはすごく思います。
なんかそこの折り合いはすごい説得力のあるエッセイというかね。
うん、だから文学ってやっぱりね、そういういろんな人のいろんな嫉妬とかいろんなこととか、今までの他の文学もそういうのがあって、なんかでもそれを明日からの自分がそういうことをこう全部知って、なんかこう改善していくみたいなとこあるから、それをなんか教えていただいてるような感じもすごくしました。うん、い
やちょっとだから、発明ですね。なんかああやって言葉にしてもらうと、読み手にとって古典が近づいたりするんやなと思いました。
うん、そうですね。なんか、源氏物語って言うと、なんか、不倫の話でしょとか、ロリコンとか、なんか、そういう意味で手に取らない方も結構いるみたいって聞いて、
はい、
ちょっとそれはもったいないかもって私は思うんですよね。
は
い。あえて読んだら、なんか新しい発見がして、自分は差別やめようとか、なんかいろいろ思えたりもするので。
そうですね。
はい。
非常に文学的やと思います。その考え方自体が。
いや、お話を生で聞きたいな、というふうに思ってたんですけれども、なんとですね、京都に来られる。
あ、はい。
ということが。
はい。
はい。
そうなんです。楽しみにしてます。はい。
はい、
6月14日の金曜日に、
はい、
文化村ドゥマゴサロン文学カフェ with ザ京都ということで、対談ですね、これは。ナオコラさんと、ワシオさんですか？
ワシオ龍華さん。で、大本山、石山寺、第53世ザス。ザスってわかります？
わかんない。
ザスっていうのは、そのお寺で一番偉い人ですよね。
なるほどね。
はい。
なんか、女性の方
で。言えば、ご住職さんで、初めてですよね、女性でなられるのが。はい。
ナオコラさんともこの時初めてお会いになられるんですか？
はい、そうです。
あ、じゃあ結構楽しみですね。
はい。
はい。とても緊張してます。
あ、そうなんですか。
はい。
京都に来られることは結構あるんですか？
はい。旅行ではたびたび訪れているんですけど、石山寺にはまだ行ったことがないので、はい。
それ結構。
楽しみにしてます。はい。
なるほど。
なんか石山詣とか平安時代の女性がよくしていたっていうのはよく出てくるので、まあその女性にとって、その石山詣っていうのがどういうものだったのかとか、
はいはい、
あとやっぱりその源氏物語の中では出家する女性がすごく多くて、
あ、
まあ女性にとっての出家っていうものは、まあ、読んでると、まあ、なんだ、私はあんまり仏教のこと詳しくないんですけど、すごく共感するし分かるって感じがするんですよね。
うん、
その出家したいっていうのが、
はいはいはい、
出家で、女性にとっての出家とは、どういうものなんですかとか聞いてみたいな。
なるほど。
なるほど。
はい。
ね、まさに出家、ね、なさってる方なん
で。そうですね。面白い。
面白いですね。
これ一般の方も来れるということで、
はい、
6月14日の金曜日の、18時半開演ということで、
18
時受付スタートで、料金は1500円ですということで、京都新聞文化ホールというところに、はい、対談ということで、ナオコラさんとワシオさん来られるということです。
はい、
リスナーの皆さんもぜひ、ね、
はい、
来ていただいて、
はい。
めちゃくちゃ話面白いですからね、ナオコラさんと僕思ってるんです。ちょっと喋らせてもらったくらいで、こんなこと言うの失礼ですけども。
はい、ありがとうございます。
ぜひ、ラジオの方にも、機会があれば、
ぜひ、ね、直接来ていただけたら、いつか、はい。
はい、いつかぜひ、
お待ちしておりますので、
はい。こちらに来られることがあれば。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい。はい、磯田さんに足しげく連絡取っときます。
はい。店主の磯田さんに。
はい。
はい、ぜひ磯田さんに。
はい。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
最後、
もう一度自己紹介をしてください。
はい、はい、また京都に行きたいと思って、たびたび行きたいと思ってます。山崎直子らでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル。
FM94.9MHz。
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば、文豪。でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車大体何でもあるよ。
という間にエンディングでございます、はい。まあ、あの電話出演ということでしたけども ね、
よかったですよね。
いや、よかった。
なんかもう文学カフェで、うん、あのドゥマゴサロンのすごい行きたくなって、はいはいはい、なんかもう対談相手の方もね、あの大本山石山寺の方じゃないですか、
はいはい、
であそこってなんか紫式部が源氏物語を書き起こしたところって言われてるみたいなんですよね、
ゆかりの。
はい、だからなんかこのナコラさんのこの本が未来のでしょ、
はいはいはい、
なんかゆかりと未来がね、なんかそこでね対談するみたいななんか感じじゃないですか。
なるほど、ね、
すごいなんかいいなと思って。
いや、あの楽しみでございます。6月14日金曜日でございますが、ドゥマゴサロン文学カフェウィズザ京都ということで、京都新聞文化ホールで、はい、夕方18時受付開始、18時半開演ということでね、
はい、
源氏物語の始まりそして未来へというタイトルになってます、
はい、
ゆかりと未来、はい、
ゆかりの地、ね、
ゆかりの地
始まり、はい、それと未来、はい、
ぜひ行ってほしいと思います、
はい、
嬉しかったね、
うん、すごい嬉しかった、
はい、というわけでございまして、はい、今日も嬉しいゲストに来ていただきましたが、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。現在のプレゼントには私たちのサインがついております、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。